ボー、喋ってます。ただいま2月の25日、はい、16時44分、第10回を撮って、すぐ小1時間ほど後でございます。はい、続けて撮ろうっていうのはあんまり最初考えてなかったんですけれども、先ほど収録した音声をですね、調整しながら、MP3 の、フォーマットに、変換して出しましょうっていう作業をしていたらですね、10回でお話ししていたことが結構誤解、僕の中で、はい、誤解が多かったようだったので、ちょっと それはちょっと早めにちょっと、訂正しておいた方がいいかなと思って、続けてちょっと収録を始めちゃいました。はい、現在、Apple の、マシンベースに、ガレージバンドっていうソフトで、今現在音声を収録しつつ、これを、調整して、MP3 というフォーマットに書き出してアップしましょうっていう作業にしようっていうので、作業してるんですけど、作業っていう、うん、やだな、なんか仕事っぽい話が絡んでしまうので、まあまあ、はい、趣味です。はい、やってたらですね、作業をしてて、先ほどの中でもですね、トラック情報っていうところで、ね、あの音声を収録する時の、何ですか、その、設定として、ね、ポッドキャストっていう項目の中の、フィメールレジオレディオですね、っていう項目を選んで、レコーディングレベルを目いっぱい上げて、今音声を収録しています。これでもうちょっとこう声を、聞いていただきやすく収録できるんじゃないかなみたいな話をしてたんですけれども、これはもともと収録するときのそれかもしれないんですけれども、トラック情報のですね、まあ、下の方に詳細っていうあの三角形のね、あのプルダウンする、そのこうポチッとその三角形を押してあげると、あのメニューがピロピロと出てきおるんですけれども、その、詳細のところをペコッと開けますと、現在選んでるその、なんですかね、収録のフォーマットのその内容、その詳細っていうのが出てくるというふうになってるんですよね。で、最初僕もそういうことで思ってたんですけれども、まあこれっていうのが実はですね、今音声を収録しているトラック、ね、そのものの、設定項目だったようで、収録時の音声にそのエフェクトをその、収録しながらかけているということではなく、トラックそのものにその効果を、付加していくと、乗せていくと、付け足していきますよという風なものだったみたいです。はい、だからその詳細での、いくつか項目があって、でその項目にちょんちょんとチェックが入ってたりしたやつをポンポンと外しますと、それはそれなりの、収録音声で、なんですかね、撮られてますと、録音できてますというふうなことになってるようでした。はい、で、今はどうしたかと言いますと、はい、トラックのですね、フォーマットを、なんだ、詳細ですね、そのっていうとこ開いたら、コンプレッサーっていうのがあったので、それの項目にチェックをしたのと、それとスピーチエンハンサーっていうのがまた、これは、まあ、エフェクトの中のね、あの1種類みたいですけれども、を選択しまして、その中でマニュアル、ね、を選んで、マニュアルで、マニュアル、そのね、マニュアルの横にね、またこう鉛筆みたいなアイコンがあるんですね。四角い、なんですかね、四角いボタンの中に鉛筆のアイコンみたいなのが書いてあるのが、それをポチッと押してあげると、その、マニュアルで、の、また細かい設定項目のウィンドウがポッと開くんですよ。すいません。 聞こえなかったと思いますが、ゲップ失礼いたしました。はい、そのスピーチエンハンサーの、さらに詳細の設定メニューみたいなのが出てくるんですけれども、その中でですね、マイクのタイプとボイスのタイプっていうのがありまして、いろいろごちょごちょ触ってると、マイクのタイプを MacBook、 ボイスのタイプをメールソロっていうのにしたところで、なんかもうちょっとこう音声的には確保できるとかできたのかなっていう風な設定として落ち着きました。はい、ですから今収録している音声を、その今言ったスピーチエンハンサーっていうエフェクト設定をしているトラックにポコッと乗せてあげることで、音声の調整が効きますよという風な仕掛けになっているようです。はい、なんかこの辺ちょっと一回またアップルストアの方にお聞きしてみようかな。ユーザーナイトの小ネタのところでちょっと、はい、ストアのお兄さんお姉さんに一回聞いてみようかなとも思っちゃいました。なかなか奥深そうっていうのか、遊べると言いましょうか、そのエフェクトの中にですね、ボーカルトランスファーっていう風な項目もありまして、はい、怪獣の声とか、女性の声になるとか、意外と面白いのがあったので、あとはちょっとこう家帰ってから子供と一緒にこれで遊んでみようかなっていう風に思っちゃったりしました。はい、そうですね、8回とか9回ぐらいからずーっとなんかこうポッドキャスティング収録の環境みたいなところ辺が続けてお話ししてますが、多分今僕やこのね今収録しているスタイルから、あまりこう大きく変わることなく、この状態で続けるようなことになるんじゃないかなと思っています。はい、でですね、はい、そうそう、こうね、実はもうちょっと前に本当はお話話題として話したかったなと思ってたのがですね、僕ねその編集とか仕事を作業している中でやっぱりその、ビデオ撮影してきて編集するだけじゃなくって、画面上にテロップを入れるですとか、それとか、タイトルを作るですとか、オープニングを作る、エンディングを作る、またはその何でしょうか、内容がね展開するときに、何らかのエフェクトと言いましょうか、効果的な映像編集っていうのを行うためにですね、そんなことするために、そんなことを行うので、そのために素材をそのフォトショップやイラストレーターを使って、作成して、それをうまく組み合わせたりなんかして、編集作業って進めたりもしてるんですね。で、まあ、特に印刷からスタートしているっていう環境も若干あるんですが、印刷物でのデザインとムービーとのデザイン、またはその、展示ブースでの、デザインと、その展示ブース内で、なんすかこう流すムービーの、基本的なデザインっていうのか、そういうものを統一しましょうというふうなことも、うまくこう取り入れられるようにということで、その辺のソフトが、活躍するわけなんですけど、で今バージョンとしてはですね、何ですか、 Adobe Creative Suite 3ですね、 CS3 の、プロダクションプレミアムですか、はい、を使用してます。はい、ね、すごいマンモスソフト、いろんな、プレミア、アフターエフェクト、ね、なんだ、フォトショップ、イラストレーター、フラッシュ、間に何があるかな、まあ、僕なんかはその辺を触るのが手一杯で、まあ、新機能なんてのもなかなかこうね活かせるような素材作成なんていうことができてるかっていうとまだまだなんですけれども、ですね、明日明後日ですね、2月の22日金曜日にですね、大阪は クリエイティブなんとかっていうとかだな、アドビがですね、そういった、ソフトのセミナーっていうものをね、いろいろ開いておられるそうで、その、アドビクリエイティブカレッジって言われる、イベントっていうのかな、あのセミナーの中の一つの一イベントとしてですね、アフターエフェクトナイツ、ボル02というのを、噂のあいつ CS4 がやってきたっていうのを、今度その2月の27日に大阪はどこでしたっけ、クリエイティブセンター大阪というところで催されるんですね。はい。まあ、あのアフターエフェクトって僕そんなにこうメインで使ってるわけでもなく、やっぱりファイナルカットスタジオについてるモーションをね、うまく活かして作ろうと、基本的にそのなんですかね、こういう編集やなんか、する業界でしょうかね、中では、特殊効果、特殊な効果をこう生み出そうと思うと、アフターエフェクトというソフトがあのデフェクトスタンダードなんですけれども、まあ、ちょっとねこう毛色の違った見せ方ができるようにと、いうことで、僕の方ではなるだけモーションに力を入れてやってみようっていうふうに考えてやってます。まあ、ただ、今回そのアフターエフェクトナイツ、ボル02という催しにですね、なんと、田中克樹さんとですね菅原聡太さんが来られるそうなんですよ。お聞きになられてる方でご存知の方おられますかね。田中克樹さんと菅原聡太さん、田中克樹さんはですね、デジオナイトっていうあのデジオ、ポッドキャストの、モサですね。モサでいいのかな、あまり意味よくわからんと使ってしまったな。はい。まあまあ、神というところでしょうか。はい。長いこと、ポッドキャスト、その言葉が出る前にデジオっていう風な言い方で、ね、インターネットラジオがあったんですけど、それをね、始められた田中克樹さんが、アフターエフェクト研究所という風な項目の中で、カートゥーンエフェクトっていう風な、内容でお話を、それをもうまた菅原聡太さんと一緒ですよ。バカ CD、バカ CG の菅原聡太さんと、ほんまに来てくれはんやろな、これ。僕、そのつもりでもう飛びついて、登録したんですけれども、はい、関係者の皆様にはですね、メールでちゃんとこう受講表をお送りしていただいていたにもかかわらず、迷惑メールの方に紛れ込んでいたらしく、2度ほど、再度登録するようなことをしちゃったので、すいません、お手数おかけしました。まあ、受講表をちゃんと、ゴミ箱から消える前にですね、確認してプリントアウトして今手元にあるので、ぜひそれを持ってですね、このアフターエフェクトナイト、アフターエフェクトよりも田中克樹さんと菅原聡太さんの生セミナーを目的に、私、あさって、このセミナーに参加してこようと思います。まあ、田中克樹さんのお名前が出てきたところで、ちょっと僕の大好きなポッドキャスティングのね、いろんな、番組、ポッドキャスターの方々、まあ、いろんなポッドキャスティング、ね、今、iTunes の方に登録してるんですけれども、そこをちょっとこう、お話、どんな登録してるのかっていうお話と、なんかその遍歴みたいなのを、ちょっと長いこと、この後、お話しさせていただこうかなと思います。いやまた長いことになってしまった、すいませんね、10分ぐらいを目処にしてるんですけれども、はい、15分ぐらいになっちゃいますね。申し訳ないです。はい。それでは、次回からちょっとポッドキャスティング大好きっていう風なところらへんを終わらせていきたいなと思っております。はい。まだまだ仕事は続きそうです。はい。皆さん頑張ってください。それでは失礼します。